Thank you for that.
大変美しい音楽をありがとうございました。ペリー長老のお話の後に聖歌隊が閉会にあたり、アレン・マッシューズ兄弟の指揮、エレン・アマタンジェロ姉妹の伴奏で神の御業に進みてを歌います。閉会の祈りはペリー長老のもう一人の孫であるレイチェル・ペリー姉妹が捧げます。それでは今晩の話者を紹介させていただきます。エル・トム・ペリー長老は1974年4月6日十二使徒定員会の一員として支持されました。それ以前は1972年から十二使徒補助として奉仕していました。ペリー長老は1942年に北部諸州伝道部で伝道し、帰還後2年間合衆国海兵隊に従軍し、第二次世界大戦中太平洋部隊に所属しました。教会においてはアイダホ州ルイストンでビショップリック顧問、カリフォルニア州サクラメントでステーク会長会顧問、ニューヨークステークの高等評議員、ボストンステーク会長を歴任しています。ペリー長老はユタ大学で1949年財政金融学の学士号を取得し、大学院に進みました。小売業界を専門にアイダホ、カリフォルニア、ニューヨーク、マサチューセッツに所在する企業で財務担当副社長を務めました。1947年7月ユタ州ハイドパーク出身のバージニア・リー姉妹とローガン神殿で結婚しました。姉妹は1974年12月に亡くなりました。彼女との間には2人の娘と1人の息子がいます。1976年ペリー長老はソルトレイク神殿でバーバラ・テイラー・ダルトン姉妹と結婚し、以来35年間連れ添ってきました。ではペリー長老。
I'm deeply honored tonight to have...
今晩ネルソン長老と共に同席できていることに心から感謝しています。私たちはいつも毎日毎週毎年どの集会でもいつも隣同士に座っています。彼は本当に素晴らしい人です。彼はいつまでも医者としての気質が抜け出ていないようです。ソルトレイクの病院に病気の中央幹部が入院していると、彼は必ず彼らのもとに立ち寄ってから仕事に来るのです。ネルソン長老、いつもあなたの同僚でいられて光栄に思っています。彼は主イエス・キリストの使徒という役割にまさに適した人です。またこの場にバロック長老、ジョンソン長老、サムエルソン長老が出席していることも嬉しく思います。七十人は天の御父の王国において実に大切な役割を果たしています。美しくまたハンサムなヤングアダルトの前に立ち、皆さんを見るたびにいつものことながら圧倒されます。さらに世界中で何十万もの人が出席していると考えると動揺さえ覚えます。歳月は急速に流れていきます。やがて皆さんは人生のこの時期を最も感動的であったと振り返ることでしょう。私は教会のヤングアダルトに絶大な信頼を寄せています。私が最も力強い啓示を受けたのはヨーロッパ中央地域を管理する任を受けてその準備をしていた時のことでした。眠れない夜を過ごしていたある時、ヨーロッパの教会の将来を担うのはヤングアダルトであり、彼らに集中をする必要があると強く感じました。そしてその時期は私の長年にわたる勤めの中で最も大きな実りをもたらすものとなったのです。ここ数年皆さんの考えや関心ごとに耳を傾けてきたことで非常に満足できる結果を得ています。大勢の友人を連れてきて共に礼拝できるように支援する方法を皆さんと一緒に学んできました。この教会のヤングアダルトの間にほとばしる霊の力を目にしてきました。私は皆さんに力があることを知っています。 回復されたイエス・キリストの福音を友人に知らせるために互いに励まし合う様子を目の当たりにしてきました。皆さんは若く、私は年老いています。皆さんと私の間には年齢に大きな隔たりがあります。皆さんの年代の頃、私は簿記のクラスで計算尺を使っていました。これがどれほど役立つかお見せしましょう。私はお話をするとき、1分間に145のペースでお話をします。この計算尺のメモリを私の話す単語数に合わせると何分の話になるのかが分かるのです。私にとっては計算尺の方が近代的な計算機よりもはるかに早く計算ができます。しかし他のほとんど全ての計算については皆さんの近代化された知性に追いつくために最新の技術に慣れていくしかありません。皆さんのペースに合わせて最新の技術を使いこなすには多くの変更を求められます。コンピューターについて言えば、1401パンチカードから360ディスク記憶装置、ノートパソコン、パームパイロット、ブラックベリー、iPod、iPhone、今では iPad も使っています。これに Facebook や Twitter、ブログ、YouTube がついてくるのです。88歳の老人にとって皆さんについていくのがどれだけ大変か考えてみてください。若い人たちが開発するものについていくために私たちの世代は大きな試練を受けているのです。けれども私たちの方が先に進んでいることが一つあります。それはあらゆる変化を経験してきたということです。これからを築き上げていく基礎となり、いまだに大きな価値を持ち、昔から基本とされていることを経験によって知っているということです。皆さんはそれらの経験について読むことしかできません。私はないがしろにしたり、投げ出したり、投げ捨てたりしてはならない基本事項についてお話しします。数年前にある著名な作家が私の時代の人々を最も偉大な世代と呼びました。著者のトム・ブロコーはこう説明しています。これらの男女は経済破綻が疫病のように全土を覆った大恐慌の時代に成長した。仕事や農場、働き口、希望を失った親たちを見てきた。彼らはいつの日か訪れる未来を受け入れることを学ばなければならなかった。そしてようやく経済回復の兆しが見えてきたときに、ヨーロッパ全土、そしてアジアで戦争が勃発したのだ。やがてこの世代は連兵場に招集され、戦争のための訓練を受けると言い渡された。彼らは牧場や町の職場を離れ、組み立て工場やウォール街の職場を捨て、学校を中退するか卒業を諦めて軍服に身を包んだ。彼らは対戦終盤からの参戦に抗議行動を起こすこともなく応じた。本来なら冒険や愛、仕事からの教訓で充実した日々を過ごすはずだった彼らは、考えられないほど過酷な状況の中で戦い、時には白兵戦に突入した。彼らは毎日恐怖を満ちた空へ飛び立ち、故郷の浜辺から遠く離れた憎しみの渦巻く海へと出ていった。戦争が終わると、戦争に関わった男女は歓喜あふれる縮小ムードに浸る間もなく、自分の求める生活や世界の再構築に着手し始めた。彼らは年齢の割には成熟し、戦争体験によって自制心を身につけ、訓練と犠牲によって修行を積んでいた。結婚した男女は記録的な数に上り、そして次の世代をもたらした。彼らは個人の責任、義務、名誉、信仰の価値を重んじた。皆さんの年代の頃の私は皆さんと同じ望みを持っていました。恋愛、教育、職業、結婚を楽しみにしていました。しかし私たちは召集され、世界各地へ派遣され、法律により保護される思想、行動、集会、政府の自由という 基本的な権利を擁護するために恐ろしい戦争に加わりました。その兵役は自分のためだけでなく、次の世代に貢献するためでした。私たちは自分の意思に基づいて出征しました。大きな勇気が必要とされました。先ほどの称号を自分に求めるつもりはありませんが、私は最も偉大な世代の生き残りです。未来に目を向け、皆さんの将来を考えるとき、皆さんが一歩前進して過去の気高い受け継ぎを守る責任を引き受けてくれるように祈ります。皆さんが将来最も偉大な世代と呼ばれることになるように願っています。皆さんの戦いは異質なものとなるでしょう。私たちよりもはるかに大きなチャレンジに遭遇することでしょう。私たちの敵は戦場にいて銃撃してきました。今日の敵ははるかに陰険です。必ずしも正面から攻撃してはきません。ありとあらゆる戦略の中に潜んでいます。敵はそこかしこに邪悪な思いを植え付け、輝かしい歴史が教えてくれた徳から私たちを引き離そうとしています。入念に計画をしてクリスチャンの信仰を弱める方法を作り出しています。今晩私はクリスチャンの信仰の基盤が世界中で揺るがされていることについてお話をします。皆さんには天の御父の子らが救い主とその道に対して信仰を育むことにより、クリスチャンとしての信仰の基盤に心を向けるように助ける責任があります。ローマ法王ベネディクト16世はヨーロッパ、オーストラリア、合衆国において教会が弱体していることを嘆いてこう言いました。神を必要とする兆しが見られなくなっています。キリストについてはなおさらです。いわゆる伝統的な教会は瀕死の様相を呈しています。人々は伝統的な礼拝から離れてしまいました。多くの人が自分は宗教的ではなくスピリチュアルなのだと言います。教えが自分の生活様式に合っていれば受け入れ、そうでなければ彼らは自分の都合のいい信仰を築き上げていくのです。信仰と霊性は今や消費者の好みに合わせた製品と化しているのです。物質主義が神にとって変わりました。人類の信仰を崩壊させることになるこれらの危険な流れに私たちは反対する声を上げなければなりません。神に対する信頼を朽ち果てるものに置き換えることについてモルモン書は何度も警告をしています。多くのニーファイ人が信仰から離れていった時代についてモルモン書には次のように記されています。彼らは非常に豊かに富を持つようになったために心の中で高ぶり、次第に高慢になった。そのため彼らはますます富に目を向けるようになり、また神の前をまっすぐに歩むようにという預言者たちの言葉を心に留めようとしなくなった。若い友人の皆さん、社会の中でクリスチャンの信仰が弱まっていくのを目にしている今、私たちは自分の信仰を一層堅固で確かなものにしなければなりません。ヒラマンはこう宣言しました。我が子らよ、覚えておきなさい。あなたたちは神の御子でありキリストである贖い主の岩の上に元いを築かなければならないことを覚えておきなさい。そうすれば悪魔が大風を、誠に旋風の中に悪魔の矢を送るときにも、誠に悪魔の雹と大嵐があなたたちを打つときにも、それが不幸と無休の苦悩の淵にあなたたちを引きずり落とすことはない。なぜならばあなたたちは堅固な元いであるその岩の上に建てられており、人はその上に気づくならば倒れることなどありえないからである。ニーファイはこう言いました。私たちはキリストのことを話し、キリストのことを喜び、キリストのことを説教し、キリストのことを予言し、またどこに罪の許しとキリストのうちにある命を求めたらよいかを私たちの子孫に知らせるために自分たちの予言したことを書き記すのである。 正しい道とはキリストを信じることである。私たちはこのような主張を支える元いを築いているでしょうか。歴史を通じて記録に残された最も素晴らしい事実は地球に対する主なる救い主の使命についての記述です。主の使命は人類の歴史の最初から予言されていました。一つの例としてモーセ五章を読んでみましょう。主なる神である私が彼らを追い出した後、アダムは主なる私が命じたように地を耕し、野のすべての獣を治め、額に汗してパンを食べることを始めた。彼の妻エバも彼と共に働いた。アダムとその妻エバは主の名を呼び、エデンの園の方向から彼らに語る主の声を聞いた。しかし主を目にすることはなかった。彼らは主の前から締め出されていたからである。主は彼らに主なる彼らの神を礼拝し、主への捧げ物として群れの遺言を捧げるようにと戒めを与えた。アダムは主の戒めに従順であった。多くの日の後、主の天使がアダムに現れていった。あなたはなぜ主に犠牲を捧げるのか。そこでアダムは彼に答えた。私には分かりません。ただ主が私に命じられたのです。すると天使は語っていった。これは御父の恵みと真理に満ちている一人子の犠牲のひな形である。したがってあなたが行うすべてのことを御子の皆によって行いなさい。また悔い改めていつまでも御子の皆によって神に呼び求めなさい。地上における福音の儀式としてこのように犠牲が真剣の権能によって執り行われ、世の罪のためにご自分の命を捧げられる神の御子の犠牲の余計として定められました。儀式の形式は必ず時の中間においでになる主の犠牲が中心となっていました。例えば杉越の捧げ物はシミと傷のない一歳を迎える前のオスの子羊が選ばれました。そして血を流す際には骨が折れないように注意を払いました。すべては救い主の死を象徴していたのです。アダムから救い主の時代までずっと犠牲が捧げられてきたことは驚きに値します。人類は廃墟の時代を幾度も経験してきました。しかし神が一人子を通じて人類の罪をあがなってくださり、主のあがないの血によって不死不滅が実現されるという希望は人々の心にはっきりと残されていたのです。犠牲を捧げる慣習は救い主が地上に来られた時をもって終わりました。そして主が地上に来て教え導かれたことを主の弟子たちが覚えるために聖餐が定められました。それはご存知のようにルカ22章に記されています。またパンを取り感謝してこれを裂き弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体である。私を記念するためにこのように行いなさい。食事の後杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流す私の血で立てられる新しい契約である。福音が回復され聖なる救いの儀式を執行する真剣の力が再び地上にもたらされるまでの間、廃墟という暗黒の時代があったにもかかわらず、この記念は幾世代もの長きにわたってさまざまな形と方式で実施されていたということにも私は驚きを覚えます。記録に残されている歴史のあらゆる時代に救い主の使命を思い起こさせる記述があります。 主は二つの市民権を持って地上に来られました。神と人とです。これによって食材を通してあらゆる人のために偉大で気高い犠牲を捧げることが可能になりました。イエスがキリストであり世の救い主であられたという教えを研究すること以上にこれを確実に立証する方法があるでしょうか。主は地上の私たちの旅路を導き教えるために福音を与えてくださいました。デビッド・マッケイ大官庁はこう語りました。イエス・キリストの福音には世界が抱えている問題を解決する力があることを示す責任はそれを手にしている人々にあります。彼らはイエス・キリストの福音の原則に従うことにより世のすべての問題が解決すると信じています。世界で最も大きな問題を解決する手段はこのイエス・キリストの教会にあります。個人の必要だけでなく国家や国民に対する準備が十分に整えられています。私たちには優れた知恵があると称する傾向があるようですがそのようなことはありません。神の計画に世の問題を当てはめているだけなのです。世界の歴史において特に独創的ともいえるこの時代の神権者には教会がかつて経験したことのない大きな責任が課せられています。繰り返します。もし私たちが真理を持っていると主張するなら木の実を味わうようにとの呼びかけに応じてやってくる世の人々が有益で良いものであることに気づくように生活する義務が全ての末裔生徒にあります。私たちが世界に携えいく大いなるメッセージは救い主の福音が再び地上に回復されたということです。主の教会は聖なる神権の力と栄光とともに再び地上に置かれています。神権に選任された人は主の代理人となる権能を持ち教義、儀式、原則また天と地において結び固める力を与えられています。この教会は救い主の教会であって主がご自身で選んだ預言者たちを通して教会の所持を指示しておられます。そして預言者は人々に福音を教えイエス・キリストが救い主であり贖い主であられることを証ししています。今は時の初めから預言者たちによって語られてきた時満ちる神権時代です。実現すると主の預言者たちが語り聖典に記録されたあらゆることが成就する時代です。この教会は新しい教会ではなくこの時代に回復された教会なのです。皆さんはこの時のために主が取っておかれた世代です。人々がこの世の方法を捨てて主に従い主の福音に従って生活することで得られる祝福に心を向けるように主に代わって助けるという誓約と約束とともに皆さんはバプテスマの水をくぐりました。天の御父の子らがクリスチャンとしての信仰に心を向け主への信仰を育み主の道に戻れるように助けることが皆さんにはできるのです。ではどうしたらよいのですかと皆さんは尋ねるかもしれません。数ヶ月前の生産会で私たちのステーク会長は人々の心を教会に向けるために私たちにできる4つのことを提案しました。第一は毎日祈ることです。聖書辞典にはこう記されています。私たちが神に対する真の関係すなわち神は私たちの御父であり私たちは御父の子供であるということを理解すると祈りは私たちにとって自然で本能的に行われるものとなる。いわゆる祈りを難しくすることの多くはこの関係を忘れることによって生じる。祈りは御父の御心と子らの意思を互いに通わせることである。祈りの目的は神の御心を変えることではなく神が私たちに与えようとすでに備えておられる祝福を自分のためにまた人々のために得ることである。しかしそれを得るには求めなければならない。 祝福を受けるにあたっては何かしらの働きや努力が私たちに求められる。祈りは努力の一種であって、思考の祝福を得るために定められた手段である。モンソン大官庁はこう述べています。この話を聞いている大小さまざまな試練と戦っている皆さんにお伝えします。祈りは霊的な強さの源であり、祈りは私たちを愛してくださっている天の御父に近づく手段です。祈りの中で御父に話しかけ、答えに耳を傾けてください。奇跡は祈りを通してもたらされるのです。心を込めて祈ることを忘れないでください。毎日個人の祈りを捧げましょう。その上でひざまずいて神に祈るように進めることにより、人々がクリスチャンとしての信仰に心を向けられるように手助けをしましょう。第2は毎日聖文を研究することです。イエス・キリストについてモルモン書に見られる証以上に力強い証があるでしょうか。モルモン書の239章のうち233章は救い主について述べられています。驚くべきことですね。皆さん自身が毎日聖文を研究するようにしてください。その上で人々に毎日聖文を研究するよう進めることで、彼らがクリスチャンの信仰に心を向けられるよう手助けをしましょう。第3は神殿のふさわしさです。皆さんの中には神殿に入ったことのある人もいれば、そうでない人もいます。神殿推薦状を受けるには何が求められるかを理解しておくと良いでしょう。イスラエルの藩士のもとに行き、有効な神殿推薦状を受けるにふさわしいことを確認するこのプロセスをはっきりと理解し、そして推薦状を持つ人に求められている標準に従って生活をするのです。義にかなって生活することにより、神殿の祝福にふさわしく生活する模範を示しましょう。第4は毎日奉仕をすることです。ベニヤミ王の言葉を思い起こしてください。そして見よ、私がこれらのことを語るのはあなた方に知恵を得させるためである。すなわちあなた方が腹からのために勤めるのは取りも直さず、あなた方の神のために勤めるのであるということを悟らせるためである。私たちが人々に奉仕することを通して、主は祈りに応えてくださいます。キリストのように仕える模範となりましょう。人々に出て行って腹からに奉仕するよう進めることにより、彼らがクリスチャンとしての信仰に心を向けられるよう手助けをしましょう。私は皆さんの年齢の頃に一つの経験を通して奉仕の大切さを理解しました。その経験は10年前にキリストの特別な証人というビデオの中で紹介されました。今晩もう一度そのビデオを見ていただきたいと思います。救い主だったらこんな時どうなさるだろうかと、ある出来事を思うたびに私はこのように考えることによってもたらされる喜びを思い起こします。私は平和条約が調印されて第二次世界大戦が終結した直後に最初に日本に上陸した米軍の軍人の一人でした。荒れ果てた長崎の町に入った時のことは人生で最も悲しい経験の一つとなっています。町は大部分は完全に破壊されていました。放置されたままの遺体もありました。進駐軍として私たちは本部を設置し任務を開始しました。その荒涼とした状況に私たち数名は任務以外にも何かをしたいと思いました。そこで自分たちの部隊の従軍牧師のところに行き、キリスト教の教会を再建する許可を求めました。政府による戦時下の規制のため教会のほとんどは機能していませんでした。建物はひどく損壊していました。私たちは休日にこれらの教会堂を修理して漆喰を塗り、キリスト教の礼拝行事を再開できるようにしました。言葉は全く分かりませんでした。私たちにできたのは建物の修理という肉体労働だけでした。私たちは戦時中に礼拝行事ができなかった牧師たちを訪ねて説教団に戻るように励ましました。彼らが再びキリスト教の信仰を実践する自由を体験したとき、私たちは彼らと共に素晴らしい経験をしました。忘れることのない出来事が起きたのは、私たちが長崎を出発して国へ帰ろうとしていた時でした。祖国へ帰る船に向かって列車に乗ろうとしていた時、私たちは他の大勢の軍人たちからからかわれました。 彼らはガールフレンドたちと別れの言葉を交わしていました。そして日本での楽しみを逃したと言って私たちのことを笑いました。労働したり壁に漆喰を塗ったり全く時間の浪費だったというのです。彼らが私たちをからかっていた最中のことです。駅の近くの小さな丘の向こうから私たちが修理した教会の偉大な日本人クリスチャンが約200人戦い進めを歌いながらやってきたのです。彼らは下り来てたくさんのプレゼントを渡してくれました。そして彼らは線路に沿って並び私たちは動き出した列車から手を伸ばして彼らの指に触れながら去ったのでした。お互いに胸が詰まって話すことはできませんでした。しかし戦争が終わった国でわずかではあってもキリスト教の再建ができたことを私たちは嬉しく思いました。私は神が生きておられることを知っています。私たちは皆御父の子供であり御父は私たちを愛しておられます。御父は全人類のためにそして主の福音を受け入れて主に従う者が神のあらゆる賜物の中で最も大いなるものである永遠の命を得られるように贖いの犠牲として御子を送ってくださいました。神の指示により預言者ジョセフ・スミスを通じて福音が再び地上に回復されました。死すべき生涯において見出すことができる唯一の永続的な喜びと幸福は救い主に従い主の律法に従い主の戒めを守ることによってもたらされることを私は知っています。若い友人の皆さん今晩新たな決意をするように私は皆さんにチャレンジをします。天の御父のコロナがクリスチャンの信仰とこの試しの生涯の最も必要とされる心の平安と幸福を得るために堅固な宗教基盤に心を向けられるよう彼らを助けましょう。そうすることにより皆さんが最も大いなる世代となるようにお勧めします。主なる救い主の福音を通して信仰を修復する勇気大胆さ熱意意欲が神により与えられますように。主は生きておられます。イエス・キリストの聖なる皆によって証しをします。アーメン。